そうして与えられるのがまた聖霊のバプテスマと表現されている聖霊の恵みです。バプテスマという言葉は、浸すという意味です。つまり聖霊のバプテスマは聖霊にどっぷり満たされるということです。聖霊の最も大きな働きというのはイエス様の十字架の救い、愛を証しすること。本当に神様はこうやって働いてくださるんだろうかと、それでも疑う時に聖霊はイエス様の愛を証ししてくださいます。あなたはこれだけ愛されてるんだから、神様はそれを実現してくださいます。そこにどっぷり満たされるということなんです。疑いそうになるとき、本当にこうしたこれらの私のこの状況すべてを超えて実現するのかと疑うときに、聖霊様はイエス様の愛にどっぷり浸らせてくださる。いろいろ疲れが出てどうしようっていうときに、温泉にどっぷり浸かって疲れを取る、あるいはお布団にすっぽりとくるまれて疲れを取る、小さな子供だったら親にしっかりと抱かれて不安を取り除かれる。そのようにイエス様の愛にどっぷりと満たしてくださって、あなたは疑うかもしれないが、ご覧なさい、イエス様が十字架からよみがえられた、そのことを信じることができなかったトマスに、イエス様がドンと現れてくださって、さあこの釘跡に手を入れてみなさい、あの愛をご覧なさい、また三度イエス様を知らないと宣言してしまって落ち込んでいるペテロにそっと近づいてくださって、私、あなたは私を愛するか、このイエス様の愛にどっぷり満たされなさい、疑おうが否定しようがどんな罪を犯そうが、また教会のあらゆる働きを迫害し撲滅しようとしたあのパウロもイエス様を愛されたんだよ、あなたがイエス様の愛から漏れることはないよ。聖霊はそのように聖書の言葉から、ある出来事からいろんなイエス様の愛を証ししてくださって、どっぷりとイエス様の愛に満たし、この約束が実現しないということはないのだと私たちを信仰に満たしてくださいます。その出来事を、外から見たときに、聖霊があなた方の上に下る、望むという、またそういう別の表現がなされています。これは表現の違いなだけです。私たち自身からすれば、聖霊によるバプテスマを授けられる、聖霊にどっぷり満たされる、それは上から望んで満たされるんだという別の表現です。でもこの八節のある聖霊があなた方の上に臨むときというこの言葉も非常に丁寧で、また大切な表現だなと思うんです。単に上に臨むっていうのは頭の上にファーンと降りてくるっていう、そういう物理的なこと以上に、私たちの上、上位者である、権威者であり支配者であるんだ、力を受ける、力を得るっていうのはとても危険なことでもあります。本当私痛感するんですね。皆様に聞こえやすいように、また見やすいように、毎週毎週いつもこうして私は高いところに乗ってお話ししてますが、本当は本音は何とかしたいんです。皆さんと同じ地平、同じ高さに達したいんです。私たちは皆さんと同じ立場ですよ、でもそれじゃあ見にくいし、声が届きにくいというのも多分あるでしょうと、 多少高いのは仕方ないかなと。実際牧師も司会者も回収者もみんな同じですという、そういうことを表すため、もう高段が全く高くない。さすがに高段だけ低いという教会はないですけど、高段が全く高くない教会っていくつかあるんです。そういうところで高段交換でメッセージさせていただいたところもあります。ああそれいいな。しかもその教会は牧師はこっち側じゃないです、礼拝そっち側で礼拝するので、回収席 で説教の時だけ前に出てくる。説教終わったらまた下がる。ああいいな。ただ神様だけを上に立たれる、牧師、別に力を持ってるわけではないんですが、やっぱりこうして上に立つ、いろんなことがある程度自由になります。そうすると、あれをしたいこれをしたいという思いが出てきたときに、できてしまうと力があると。でどんどんどんどん自分の欲望に突っ走っていくと、これは怖いことです。今の政治家指導者たち、そういうふうになってしまった人たちが少なからずあります。ですから、力を受ける前に聖霊が上に臨んでおられる。あくまでもさっき最初に言いました、これは使徒の働きというよりかは聖霊の働きですと言ったのもそういうことです。全て神様なんだ、こんなに力を受けて神のことまでされていると、この特権はもう神様の力なんだ。それともう一つは、力があっても本当にできるだろうか、いろんな恐れはあります。その時に聖霊が常に上に臨んでくださる。すべて聖霊がなしてくださる。自分自身を明け渡して、私はあなたのものです、私はあなたが作ってくださったものです、私は自分のことある程度知ってますから、あれはできないんじゃないか、これ難しいんじゃないか、いろいろ思いますが、あなたが上に立ってくださって、それをなそうとしてくださることを信じて委ねます、お任せします。私がまだ信徒の頃でしたけど、体がすごく不自由で、自分では身動き一つできない、喋るのも難しいぐらいの、そういう身体にしようハンディキャップを抱えておられる姉妹がおられる。お姉さんもクリスチャンで二人で信仰を守っていたんですね。でお姉さんが海外しく妹さんの一切の世話をしておられる。で言葉も不自由ですが、お姉さんはこの言葉を聞き取れる、通訳さえしてくださるんです。ですから牧師や信徒が訪ねていって、話しかけて返してくださる。お姉さんが聞き取って、妹はこう言っています。でそのお姉さんがある時こう言われたんですね。もう私はだからこの妹より先には死ねない、なんとか元気で生きたい、あんた私がいなくなったらどうなるのって、ねえって言ったら妹さんが言う。でお姉さんがそれ聞いて私たちに伝える前に先にギャフンってなった。どうされたんですかって聞くと、いや妹こう言ったんです、もし姉が先に死んだらその時は全て神様にお任せやって。いや妹に教えられました、そうかお任せや、そこまで神様の愛を信じきって、神様が私を見捨てることなんてないって言えるのは素晴らしいことだなと思います。そうした生き方が、いろんな問題はあります、確かに大変です、でも神
神様にお任せするなら力が与えられて、神様が私を決して見捨てませんというこの愛は地の果てまで伝わっていくんですよ。しかもこの順序がエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまでって一足飛びに行かない。エルサレムっていうのは決して今でいう教会っていう意味ではなく、あなた方がとどまっているそのところ、つまり生活の場である、あなたの家だ。でそこからユダヤとサマリアの全土、当時ユダヤとサマリアというのは昔同じ民族でありながらそれぞれ一つの国であったのが分裂して二つの国となってたもとを分かち、それぞれがまた異なるところで礼拝を捧げというふうに、今の韓国と北朝鮮に近いようなそういう分裂、そしていろんな複雑な関係を持つようになってしまったその国です。